皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。
キーセンです。
はい、今日はこの2人のスタートになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大丈夫かい？ちょっと珍しいというか初めての組み合わせなんですが、
はい、
今日は私とキーセンさんだけのスタートになっています。というのも、まあ、レインが忙しいとかタイジが忙しいとかっていうことじゃなくて、今日はまあちょっとお断りをしてですね、逆に人数を絞ってお送りしたいなと思ってたので。
あ、そうだったんですね。
うん、大臣なんかね、あ、俺も出る出るって言ってたんですけど、ダメですって言っておきました。
おや。
まあこの後お話がなんで断ったかってのは分かってくると思うんですが、ちょっとじっくりと今回はいつもの電気屋と少し趣向を変えてじっくりとお話を伺っていきたいなと思ってるテーマなもんですから、
ほ、
あえての人数を絞っております。
はい。
でいつもだとここで、メールとかコメントとかご紹介したいところなんですが、
はい、
電気屋ウォーカーのブログの方に、コメントを一件いただいておりまして、
はい、
掃除機の回を聞いてくださってセントマントナーモさんという方からコメントをいただいてたんですけども、
はい、
こちらについては、まあ、改めて次回以降に、ご紹介をさせていただきたいと思いますので、すいません、それまでお待ちいただければと思います。あとはですね、前回の前回ご紹介したチチビンタリカさんとですね、
はい、
あとはこのセントマットナームさんですけども、どちらもコメントに、いただいておりましたので、もしよろしければお問い合わせフォームの方からご連絡いただければ、電気屋ウォーカーの特製ステッカーをお送りいたしますので、ご興味があればご連絡いただければと思います。
はい。
で、何をそんなに急いでるかと申しますと、
はい、
今日は実はゲストをお招きしております。
ですよね、
ですよね。前回はちらっとお話ししましたが、ね、ようやく何ヶ月か越しにこのテーマにたどり着くことができました。今日のゲストはこちらです。
はい、ウッドストリームのデジタル生活を配信しております木澤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
そうですね、どうもご無沙汰しております。
はい、本当だと何月ぐらいでしたっけ、2月だか3月ぐらいに1回、タブレット PC とかというテーマで、お送りしようと思った時に、実は木澤さんにゲスト出演をということでお願いをしていたんですが、残念ながらちょっとね、スケジュールが合わなくて、
すみません、あの時は申し訳なかったです。
いえいえ、だいぶお忙しいみたいで、
まあなんとかね、普通の生活できるようになりましたね。
あ、何言ってました。まあ木澤さんのことをご存じない方は少ないんじゃないかなと思うんですけども、ご存じない方もいらっしゃると思いますので、まず木澤さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきたいと思います。ケンセンさん、お願いします。
はい、木澤さんは2009年8月からマイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活をスタート以来、ほとんど毎週欠かさずに配信を続けられています。2014年7月19日配信の Windows 8.1 アップデートのセキュリティ上の必要性は回を重ねて248回目、ただいま絶賛配信中です。ポッドキャスト番組の他にも戦うサンデープログラマーやIT メディアオルタナティブブログ IT ブートストラップなど、ブログ執筆活動や勉強会の運営をされています。またマイクロソフトの MVP を過去4年受賞されていて、今年も10月の受賞に向けて申請されていらっしゃいます、
という木澤さんでございます。
はい、ありがとうございます。ここまでいっていきまして、
4回受賞は間違いなかったですか？
あ、そうですね、今5年目に向けて申請を出したところです。
あ、よかったです。間違ってたらどうしようかと思ってドキドキしちゃいました。マイクロソフトの MVP っていうのは、まあ、電気屋ウォーカーのお聞きの皆さんだとあまり耳にしたことないと思うんですけども、うん、どういうものなんですかね。賞なんですよね。
そうですね、表彰する、まあ、アワードですね。で1年単位で過去1年間こういったマイクロソフトの情報発信をした人たちに対してマイクロソフトが表彰する制度で、
うん、
まあ、こう各製品ごとにこういろいろ表彰する制度があって、
製品ごと、
製品ごとですね。だからワードとかエクセルとか全部で90種類ぐらいあるんですけど、
90種類、
いっぱいありますね。
そうですね。で、私は Windows Expert IT Pro っていう、まあ、Windows のクライアント全般の 分野で受賞というのをいただいております。
なるほど。私もあの実は今日収録の前にちょっと情報を確認しておかなきゃと思って木澤さん の, あの IT ブートストラップを見に行ったんですけど、
ありがとうございます、う
ん、たまたまあの Windows キーとシフトキーと上矢印を押すとっていうショートカットのやつが載ってて、
はい、
私も Windows はあの 3.1 からの付き合いなんでだいぶ長いはずなんですけど、でもそのショートカットキー知らなくて、あの今日は3回ぐらいも使いました。
ありがとうございます。
それは一体どういうショートカット機になるんですか？
あ、そうですね。ウィンドウを最大化したりとかいうのはよくあるんですけど、はい、こう最近のワイドモニターだと最大化すると余計に横幅まで全部広がっちゃうことがあるんで、
無駄にドーンとね、横がそこまでいらねえよみたいに広がっちゃうんですね。
ただ縦方向だけはいっぱいいっぱい広げたいなって時、マウスで調整すると意外と面倒くさいところがあるんですけど、
はい、
Windows キーとシフトキーと上矢印キーを押すとそのウィンドウの縦方向だけ最大表示できるんですね。
へえ、
これが ね便利。本当にTwitter のクライアントとかをデスクトップに表示させたりとか、今まあ Skype の画面表示させてるんですけど、やっぱちょっとこのね、もう少し伸ばしたいんだけど、まあ、めんどくせえからいいやみたいな感じの時にカッとこの3つのキーを同時に押す、同時押しする、まあ、同時押しっていうか Windows キーとシフトキーを押しながら上矢印キーを押すだけで最大化、縦方向だけ最大化できるんで、
へえ、
結構便利だな。
そういうの Mac にもあったらいいですね。
多分探すとあるかもしれないですよね。
そこなんですよね、探さないと。
あ、それありますね。
実はこういう勉強会でもこういう話をすると意外と知ってる人は知ってるんだけど知らない人は今初めて知った人多くてですね。
そうですよね。
結構ね、受けるんですね、こういうネタをね。
やっぱなんかこう調べようと思うと地道な作業じゃないですか。で多分見たとしても、その時必要じゃないとそんなピンとこないと思うんですよね。
あればいいなと思う機能はあっても、それを調べ方があるのかどうかわからないというか、
そうそうそう、
うん、
でもこれが分かんないからって調べないと分かんないのが、たまにこう流し読みって言ったら失礼ですけど、こうパラパラと見てるとポンと入ってくるんで、結構便利だなと思って時々見させてもらっております。
ありがとうございます。
さあ今日はですね、この木澤さんをお招きして、何のテーマについて語っていこうかというと、もういきなりタイトル言ってしまいますが、第70回の今回は木澤さんに伺うサーフェスの選び方という形でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
電気屋ウォーカー始まるよ。
このタイミングを狙ってたわけじゃないんですが、東急オリシも7月17日でよろしかったですかね。
そうですね。
サーフェスプロ3が日本でも発売になりまして、
はい、
だいぶタイムライン上騒がしてたようですけども、
はい、
木澤さんは買われるんですか？
いや、みんなに言われてるんですけど、今回はちょっとお金がないんで買いません。
なかなかね、厳しいですよね。
そうですね、
はい。まあ、この Surface Pro 3の発売を受けてですね、今日のテーマに、まあ、ちょうど良かったなと思っているんですが、私がこのテーマを取り扱うに至った理由というのが実はありまして、
はい、
昔 MacBook Pro 持ってた、MacBook Air 持ってたんですよ、
うん、
昔って言ってもこのほんの3ヶ月前ぐらいまでで、13インチの2011ミッドだったかなの MacBook Air だったんですけども、まあ自宅でも会社でも Windows なわけですよ、
うん
うん、でまあね、 Windows だけじゃなくて MacOS を持っていた方が、何か例えば何かを確認したいとか Mac じゃないとできないことをしたいとかっていうことがあったりして便利かなと思って Mac を買ったんですが、まあ私のすっかり窓際なので、まあ、たまにリンゴが見えたとしても美味しそうだなとか綺麗だなとか思うぐらいで、じゃあと思うとやっぱ窓際に座りたくなるわけですよ、どうしたって。
ちょっとわかる気がします。
ね、ケセンさんはずっと Mac 派ですよね。
う
ん、
そうですね、ずっと Mac ですね。
うん、で、Windows は どこかで Windows をお使いになられてますか？
会社でちらっと、
うん、
本当もうなんかデータの移動するぐらいです。
なるほどね。でも、はい、たまに使ったりするとやっぱりなんか戸惑うこともありますよね。
ものすごい戸惑います。これ大丈夫かなってすごい不安になります。
まあそれと同じようなことが私にもありまして、で MacBook Air 値段がまあつくうちに処分して次の里親さんにこうお譲りしようと。
うんうん。
でその時にですね、さあ木澤さんにもいろいろお伺いしたんですが、Surface Pro 2と Surface 2ですか？について
はい、
いろいろ調べてて、まあ、できればサーフェスに行きたいなと、
うん、
その時の自分の個人の体験だったりとか調査した結果を含めて、これはRT、まあ、Windows RT というか Windows 今だとサーフェス2になるわけですけど、RT 系のサーフェス2という選択肢、あとまあサーフェスプロ2、それからサーフェスプロ3というふうに含めてですね、まあ、Windows 系のタブレットであったり Windows 系のタブレット PC というのを、まあ、どういうふうに選んだらいいのかなというのをだいぶ悩んだもんですから、
うん
うん、まあ、今日それをですね、皆さんに北尾さんの話も伺いながらいろいろご説明していけたらなというふうな感じで思っております。北尾さんは Surface はお持ちなんでしたっけか？
そうですね、初代の Surface RT ですね。あれを持ってます。
初代の RT ですね。
はい、
どうですか使い心地は？
あれ今でもずっと使ってますけども、すごいお気に入りですね。ほぼ毎日持ち歩いてますね。
ああ、でも、うん、木澤さん実はノートパソコンもお持ちじゃないですか？
はい、バイオディオ11を O3 にして教えてくれてもらい
ます。でご自宅に帰ればいっぱいデスクトップ機もあるし、
はい、
当然職場でもデスクトップでも使えじゃないですか？
そうですね、
うん、そうするとそのノートパソコンとサーフェスのなんて言えばいいのかな、
うん、
住み分けというか、
うん、使い分けみたいな、
おう、
うん、
ダブっててどっちかいらないんじゃないかななんていうふうに思うときはないですか？
うんうん、基本的に OS は全部 Windows 8.1 か Windows RT 8.1 なんで、
はい、
全部同じなんですね、うん、まあ、会社だけは7なんですけども、そのやっぱりバイオディオとサーフェスとちょっと重なるところはあるんですけども、
はい、
サーフェスになると逆に皆さんの iPad 的な使い方しか私してないですね。本当に純粋にタブレットとし
てしか。なるほど。
で、ただここ一番パソコン的に使いたいって時はキーボードをパッと出して、ひっくり返して出して使うってことなんで。
なるほど、
ね。あとね、パワーがいるなって時とかはバイオディオですね。
なるほど。よくわかりました。
改めて復習しよう。RT とプロの違い。
はい。今まあ、タブレット的にという話もありましたけども、お聞きの方でやっぱり RT とあとまあ RT じゃない Windows とっていうのの違いもよくわからない方もいらっしゃると思うので、まずはその辺をですね、詳しく掘り下げていってみたいと思うんですが、まず木澤さんにお伺いしたいんですけども、ハードの面から言うと、
はい、
この Windows RT とそれから、まあ今日は単純にプロって言ってしまいますが、 Windows の、はい、まあ、Surface Pro とか Surface Pro 2、はい、Pro 3のこの2つの OS、はい、ハード面から言うと何が大きく違ってくるんでしょう？
この大きな違いはプロセッサーが違うんですね。
プロセッサー、
はい、
CPU のことですよね。
あ、そうですね、 CPU が違います、
うん。
でまずSurface 2とか Surface RT になると ARM プロセッサーになります。で、まあ、よく Android のスマートフォンとかに使われてるプロセッサーですね、
はい、あ、そうなんですか？
そうです、全く同じものが使われてます。
あ、なんかぐっとなんか下というか
そうですね、 Android にも使われてる CPU なんだって言われると確かに下な気がする、
うん、パソコンとはちょっと違う感じ、モバイルなんでしょうね。
そうです、もうモバイル用のプロセッサーですよね。
うん、
具体的に言うと Surface RT が Tegra 3、 NVIDIA の Tegra 3ってやつで、
うん、
Surface 2が Tegra 4というのを使ってます、
うん、
そうそう、 ARM プロセッサー上で動く Windows なんですね。
もうあれなんですね、うん、Intel だとか AMD ティですらないんですね。
そうなんです。
NVIDIA が作ってるんですか。
そうですね、
グラフィックボードのメーカーですよね。
そうですね、
言っちゃうとね、
はい、
あ、そうなんだ。
なんか難しい話になってる
なるほど。他には CPU がまず違うというのはよく分かりましたね。
はい、
うん、
それと実際のメモリ容量がですね、
はい、
すごく少ないんですね、
うん、
本体の実際のメモリが 2GB しか積んでないんです。
RT の方が、
RT の方が、
うん、
で 2GB しか積んでないんですけども、それなりに快適に動くんですね。もうその本当構造的にスマートフォンと同じような構造になってて、
うん、
でまあディスクというか、まあ、SSD ですね、ストレージなんですが、
はい、
RT とか2とかは 32GB もしくは 64GB の2種類だけ、
うん
うん、
もうそのぐらいしか乗っけてないですね。
32GB っていうとちょっとした USB メモリー程度ってことですよね。
もうその程度ですね、うん、
逆に言えば USB メモリーで動く OS だって言っちゃっても、まあ、まあ誤解はあるかなでもその程度だってことですよね。
でも本当その程度で動いちゃうよっていうようなことですね、うん、だからそれほどパワーがいらない Windows なんですね、
その程度で動く。ただ見た目というか、その、我々が使う分にはデスクトップとかの Windows 8.1 と同じような使い勝手というか見た目というか、
はい、
ユーザーインターフェースというか、
そうですね、見た目とか使ってみた感じだとわからないですね。まずは見た目全く一緒ですから、
うん、なるほど。まあ、今 CPU それからメモリーで、記憶量容量ですね、ストレージについてお話を伺いましたが、あ、翻って、RT じゃなくて Surface Pro だの方はどんな感じになってるんでしょうか。
これは全くウルトラブックですね。
ほうほう。
ですからプロセッサー CPU もインテルの Core i3-5-7 でメモリとかもですね、だいたい 4GB だとか 8GB とか普通に乗っけてて、
うんうんうん、
でストレージも SSD も 128 とか 256 とか 512 とか、もうそれも普通に乗ってるって感じで、まあ、スペックだけ見るとウルトラブックと、まあ、ノートパソコンとほとんど変わらない、
うん、だいぶパワーアップしましたね。
ね、i7 を搭載しているのもあるんですね。
そうですね、最上機種は
i7 っていうと、もう私のデスクトップは i5 ですから
負けてる
負けちゃってるっていう。なるほど。うーん、だいぶじゃあ CPU パワーなんかも、ノートパソコン、まあ、ウルトラブックっていうことでしたけども、まあ、普通のパソコンと引けを取らない性能に仕上げてあるっていうのがプロの方だってことですね。
そうですね。
今まあCPU、プロセッサーが ARM プロセッサー、それからまあインテルの i シリーズが出てきましたけども、
うん、
このプロセッサーが違うというのは、パフォーマンス面、その機能、なんていうんだ、能力の面で当然 ARM プロセッサーの方が低いというのは分かりましたけど、同じ Windows が乗るものじゃないっていうことなんですよね。
そうですね、 Windows としては別の Windows なんですね。
見た目は一緒だけども別の Windows。
そうです。で、 Surface RT とか Surface 2は、うん、Windows RT っていう名前の Windows で、
はい、
で全く見た目一緒なんですが、デスクトップの普通の Windows 用のアプリケーションというのは動かないんですね。
そうですよね、
そこがポイントなんですよね。
そこもだいぶ私を悩ませました
ですから Windows 8を最初起動した時に、まあ、タイルが並んでるようなスタート画面が出てきて、
うん、
まあ、あれで動くのが Windows Store アプリっていうアプリケーションで、マイクロソフトの、ストアからダウンロードして、まあ、有料だったり無料だったりするんですけど、そこからダウンロードしたアプリケーションしか動かないのが Windows RT なんです。
なるほど。
だからそこは Apple の iPad とか iPhone のアプリと一緒ですね、考え方。
ですね。うん、
はい、あ、アップルは iTunes の App Store で購入したアプリしか動かせないよと。
そうです。
Surface RT については Windows の、まあ、Microsoft のストアで購入したアプリしか動かせないよと。
そうなんです。
なるほど。そう言われると分かりやすいですね。
うん、分かりやすい。
ただ特例的にですね、Surface RT と Surface 2にオフィスが入ってるんですね。オフィス2013RT というやつなんですが、あれだけは特別にデスクトップ上にで動くんです。
あ、そうなんですか。
ただあれは じゃあインテルプロセッサーの方に持ってったら動くかっていうと動かなくて、アームプロセッサー用に作られたオフィスなんです。
へ、
あれだけデスクトップに動くんですね。
は
あ、今ちょっとそこだけ特殊なんですね。
で、うん、特別なんですね。
そうなんです。
通常、まあ、ストアアプリとデスクトップアプリという今2つの言葉が出てきたわけですけども、うん、
はい、
ストアアプリというのは基本的にこう一個一個しか動かないというか、まあ、同時起動になってるんでしょうけど、それこそ iPad と一緒で一画面にポンと表示されて、一つのアプリケーションが動くよという、今の Windows お使いの方にはあまり馴染みのない、最近この7からですかね、ストアアプリっていうのは。
ストアって8から
ですね。8から、
はい、
8から出てきた、まあ、アプリケーションの一つの携帯で、デスクトップアプリというのはこれまでの Windows の、ソフトだというふうに理解すればいいですよね。
そうですね、はい。
じゃあオフィスだけはデスクトップアプリのようにして動くんだ。
今のところはですね。
今のところは、
いろいろ噂は聞いてますけど、
はあ、おや、
な、噂っていうのは、
そのうちあれも Windows ストアアプリと同じように動いてデスクトップの出番がそのうちなくなってくるんじゃないかっていうふうに大方の予想で言われてますね。
なるほど、ええ、その辺もちょっと興味深いところですけどね。ちなみにこの Windows RT を購入すると、はい、ごめんなさい、 Surface RT を購入するとそのオフィスはついてくるんでした
よね。あ、そうです、標準でついてきます。
はは、はい、で、オフィス RT で作成した文書とか Excel データとかは互換性がある。
あ、互換性があります。
あ、なるほど、
うんうんうん、はい、
じゃあ、まあ、動く場所時と場合っていうか、その RT でしか動かないよっていう制限があるものの、オフィスに限って言えば Surface RT でも、デスクトップと同じような状態でオフィスを使っていくこともできるよということですね。
そうですね。
なるほど。それから、まあ、ストレージのメモリーとかっていうことは先ほども話したんであれなんですが、RT32GB しかないわけですよね。
はい。
これは当然ですけど OS とかそういう初期に入ってるものも含めて 32GB。
その通りです。
ですよね。
はい。
ということはだいぶ、あ、シャーフェス買ってきたぞってつけてみると、
うん、
おやおやっていう感じになってるんですか。
すぐいっぱいになりそう。
そうでしょ、その通りなんですね。よくマイクロソフトが iPad とサーフェスを比較する記事を上げたりするんですけど、
はい、
ここまでうまい具合に言ってまして、はい、実はマイクロソフトの方は例えば32ギ、まあ、サーフェスの場合は32ギガ積んでるとフリーの領域は19ギガバイトなんです。
19GB、 だいぶ減っちゃいますね。
うん、OS でかなり食ってますね。うん、で、64GB タイプのやつでもフリーで使えるのが 48GB しか使えない
ん
です。
うん、
そうか。
ただそれしか使えないんですけども、
うん、
Surface の場合はマイクロ SD が刺さりますんで、
あ、そっか。
SDXC で、64GB まで大丈夫ですかね、今のところ。
あ、じゃあそっちの方にアプリを入れといて使うっていうこともできる感じ。
そっちの方にデータを入れといてって感じかな、もうどちらかといえば。
そうですね、アプリは入れられないんですよ。データを入れとくだけなんです。
そうか、マイクロ SD が刺さるんですね。
そうですね。
てっきりUSB だけかと思ってましたけど。
はい。あ、もちろん USB も刺さりますんで、ハードディスクを刺すこともできますけどね。
ああ、そうか。その辺が iPad とは大きな違いですね。
うん、結構自由度ありますよね。
SD カードなり USB でメモリを増設してしまえば、仮に 32GB モデルのものを買ったとしても、まあ比較的今メモリも安くなってますからね。
そうですね、
比較的小さい投資でメモリ容量の増設が図れる。まあ唯一不便な点といえばフォルダというかディレクトリーが分かれちゃうぐらいの話なのかな。
そうですね、そこはちょっと分かれちゃうんですね。
まあ使い方次第って気もしますけども、
はい、
うん、なるほど。あとは今ちらっと出ましたけども、やっぱりサーフェス、私がサーフェスを選ぼうと思ったので一番大きかったのは、やっぱ USB が自由に使えるっていうところがポイント高いですよね。
そうですね、大体の機器が、ね、普通につながりますんでね。
今お話になったハードディスクはもとより、まあ、メモリーも当然ながら、
はいはい、
例えばキーボードとかもつながるんですか。
あ、もちろんバッチリ OK ですね。
うん、 あと何つなぐだろう、うん、USB
マイク
あマイクはどうなんでしょう。カメラ、
そうですね、カメラも、まあ、表示にもついてますけども、
はい、
あの、うんうん、そのカメラ場所をつなげたことはないんですけど確かつながるはずです、
ね、あ、じゃあ、コンパクトデジタルカメラで撮ったデータをサーフェス RT に直接つないで写真データを吸い出したりとか、
はい、
いうことも可能だっていうことですね。
あ、それも全然できます、大丈夫ですね。
なるほど、そうか。だいぶ、まあ、RT プロの違いは大きく言うと、まあ、CPU が違う ARM プロセッサーなのかインテルプロセッサーなのかという大きな違いがあって、
はい、
同じくそれに応じて OS も違いますよと、
はい、
で、RT についてはデスクトップアプリは使えませんというところが違いかなというところで、
そうですね、
大体、あ、あとは大きな忘れちゃいけない価格面の差もありましたね。
ですね、価格はだいぶ違いますね。
木澤さんがお持ちになっているそのサーフェス、まあ、初期型ですけど RT の初期型は、はい、お買いになった時はいくらぐらいで、
はい、これ買った時は 49,800 円でした。
お安いですよね、
うん、でもあのサーフェス2が出た時にサーフェスの RT の値段をまた価格改定して結局 34,800 円になりましたかね、定価で。
定価で
34,800 円、15,000円ぐらい下がってますね。
ちなみにこの RT は今でも買うことはできるんですかね。
RT もさすがに今もう買えなくなってるんじゃないかと思います。
じゃあ、まあ、比較的安めのサーフェスを手に入れようと思うと今はサーフェス2が一番安くなってくるんでしょうかね。
そうですね、サーフェス2になりますね。
なるほど、
うん、32GB で 46,080 円かな。
お財布に優しいですよね。
まあそうです、普通にタブレット買うような値段ですね。
ね、そうですよね、うんうんうん、でオフィスもついてくるわけですよね。
そうなんです、
オフィスだけで。まあ、この後またちょっとオフィスにも触れてはいきますが、普通にオフィス買おうと思ったらやっぱり2万とか3万とかしますからね。
うん、パッケージ買うとそのぐらいしちゃいますよね。
ね、
うん、
それがまあ入って4万何がしたっていうことになってくるとだいぶいい感じじゃないっていう気もしますが、
結構その分、まあ、マイクロソフトがやってるんだから当たり前だろって言われそうなんですけど、これのやっぱりそれだけ何万円するソフトが標準で入ってるって言ってこの値段っていうのはもうかなりお買い得なタブレットだと思いますね。
そうですよね、うん、iPad だとこの金額で買えないもんね、うん、
買えないですね。
そうです、
うん、
なるほど、大体分かってきていただいたんじゃないかなと思います。
その2、見直してみよう RT。
では早速ですね、この RT についてもうちょっと掘り下げていきたいと思いますが、なんか今日おかしいですね、 Surface Pro 3の話が先行するかと思いきや、うん、ずっと RT の話ばっかりしてるっていう感じになってますけども、まあ一回 Pro 3に行く前にですね、もう巷に出ればもう雑誌だのテレビだのネットだのでもう Surface Pro 3の話やんやんとしてるわけですから、
うんうん、
まあもう一回ここでこう RT の、まあ、今でいう Surface 2のですね、ことを見直しておきたいなと。なかなかいいとこあるんじゃないのって、結局買わなかったんですけど私も、
うんうん、
そう言ってもいいとこあるんじゃないかなっていうことで、もう少し詳しく RT についてもお話を伺っていきたいと思いますが、まず今散々お話に出ましたオフィスですけども、サーフェス RT 系についてるオフィスというのは、いわゆるデスクトップ版のオフィスと何か機能面で違うところというのはあるんでしょうか。
これですね、結構違うところがありまして、
はい、
一番大きいのはマクロですね、VBA っていうビジュアルベーシックフォーアプリケーションっていう、
はい、
そこら辺のマクロの方が全く使えないんですね。
あ、全然
かなり、そうなんです、うん、ですからかなり手の込んだエクセルのシートとかあると思うんですが、
はい、
あれをそのまま動かそうかっていうとサーフェスでは動かないんですね。
なるほど、ケッセンさん、マクロって何だか分かります？
なんか自動で処理してくれる的なやつ
そうですね、
合ってますか？
合ってますよ、
合ってます。
私もつい最近たまたまエクセルでマクロを組むことがあって、
うん、
なんだ、 ボタンをクリックした時に時間を参照してこの時はここにその数字の位置を入れてみたいな、ちょっとエクセルだけでポンと数字入れますよ、中身セルを埋めますよっていうだけじゃなくて、いろんな条件によって動作を変える、まあ、簡単に言えばプログラムですよね、
うん、
プログラムが組めるっていうのがマクロなんですが、あ、それが全然できない。
そうですね、
うん、これ実際例えばデスクトップで、すでにマクロを組み込んだデータを、Surface RT 上で開いてしまった時にもうやっぱり動かないって思っておいた方がいいんでしょうかね。
そうですね、まあ、ただもう多分動かないだけですね。
ああ
、
はい、なるほど、それちょっと残念ですね、
うん、
まあでも一般の方はほとんど使わないですもんね。
なんかだいぶ上級者向けっていう上級者がすることっていうイメージがあるんですけど、
うん、他にはマクロ以外には何か違いがあるんでしょうか。
マクロ以外っていうとですね、結構これはもう細かい話になってきちゃうんですけども、
はい、
あの例えば、ワードとかであの数式エディターっていう数式、本当にあの数学屋さんが使うような数式ですね、
は
あ
は
あ、ああいうエディターの機能がもう使えなかったりとか、
は
い、あとはあの、まあ、こう会社で使うような使い方なんですけど、そのグループで使う場合の機能だとかですね、
はい、
まあ、そこら辺の機能がやっぱり使えませんよっていうのはありますね、
うん、
数式エディターって
何ですか。
あのインテグラルなとかとかそんなような
インテグラはしてますけどね。いつもね、あのオフィスをインストールするときにカスタムインストールにして数式エディターとかは入れます、うん、入れないようにしてました。
あ、じゃあ大丈夫ですね。
大丈夫だね。なるほど。
あと分かりづらくだとパワーポイントだとフラッシュのビデオ再生ができないだとかですね。あのフラッシュ自体は普通にあのサーフィス使えるんですけども、
はい、
パワーポイントで使えないとか、あとはそういった組み込みの拡張機能の類はやはりちょっと使えないですね。ただそれがほとんどいるかっていうと
難しい
です、まあ、仕事で使ってる方はこれないと困るって方も、まあ、何かいるのは聞いてますけども、万人にが困るかっていうとそうでもないのかなっていうふうに私は思ってますけどね。
基本的に我々困らないよね。
困らないですね。そんな使えないです。そもそも私なんて。
なるほど。まあ、いわば基本機能はきちんと押さえてるけども、拡張機能の部分で、RT 向けにはなってない部分がありますよっていうふうな理解で大丈夫ですよね。
そうですね。
なるほど。とすれば2万いくらするオフィスがポンとついてくると、でしかも日常使いでは全く問題ないとすれば、これはありがたいばっかりですね、うん、
そうですね。だからもう実際にフル機能のオフィスって見てもらって構わないと思うんですね、
うん、なるほど。それから最近私も お世話になってるんですが、名称も変わりまして今はワンドライブですね。
あ、そうです、
はい、
クラウドストレージの機能と言っていいんでしょうか。
そうですね、パーソナル向けのクラウドストレージ、
うん、同じですね。こちらは Windows RT 上ではいかがなんでしょう。
使えます。で、逆にはこいつに最適化されているところもあって、まあ、Windows 8のシリーズ全般的に言えるんですけども、
はい、
このクラウドサービス、クラウドのオンラインストレージ自体はなんか自分のハードディスクの一部のようにドライブの一つみたいな感じでも扱えるようになってますので、
うんうん、
むしろこことのつながりが強いっていうのが逆に Windows 8以降の特徴の一つでもあるんですね。
なるほど、うん、ケイセイさん、ワンドライブは分かりますか。
ワンドライブはほんのり、
ほんのり、
だい、た、多分大丈夫だと思います。
Mac で言うと iCloud のような感じですけど、 iCloud よりも、うん、
もっと使えるやつですよね。
うん、まあ、もっとあれか、ああ、ドロップボックスって言ってしまえばいいのかな、
うん、そうですね、正確にやったのにドロップボックスに近いところがあるし、
うん、
今度でもあの寄せ見てで iCloud ドライブって出ます
ね。はい、出ますね。
あれが確か今度ワンドライブと同じような感じで自分のディスクの一部のように、うん、まあ、同期を取ってくれるっていう機能があるんで、
なんか久しぶりに Apple に Microsoft がじゃなくて Microsoft に Apple が追いつこうとしたっていうなんか珍しい事例だなっていう気がしたんですけど、
そうですね。
ようやく一線手を取ったぞみたいな。
そうですね、この前もだから WWDC の発表を聞いてて、
はい、
私もどんな問題ってちょっとガツンと
気持ちわかります、うん、このワンドライブなんですけども、うん、まあ、あの私も Windows、 自宅のパソコンが Windows 8.1 なので、エクスプローラーとかにももうワンドライブっていうふうに表示されたりもしてるわけなんですが、
はい、
これ最新版のオフィスだと、うん、ローカルストレージ、その自分のパソコンの中とかに保存するんじゃなくて、直接ワンドライブ上に保存してって読み書きをするみたいなこともできると聞いたことがあるんですが。
あ、そうですね、直接するですね、
うん、それはもう Surface RT なり、Surface Pro でも同じようにできると。
あ、はい、全く同じです、うん、
そしたらストレージを食わないっていうこと。
そうですね、うん、だからもちろんローカルにこうキャッシュ的に持っていくこともできるし、
うん、
ストレージに直接置いちゃうってことも、ワンドライブ直接落ちてもできます。
実はあの私業務上のパソコンで、あのワンドライブを何ギガだったかな、50ギガだか100ギガだかに お金払って増設して使ってるんですよ。
はい、すごい。
で、ローカル上で作ってる自分のその様々な書類あるじゃないですか。
はい、
あのフォルダ50ギガ分ぐらいを全部ワンドライブの中、まあ、ワンドライブのフォルダとして置いといて、うんうん、同期をかけてるんですよ、いつも。
お、
そうすると、まあ、外で作業することはないんですが、
うん、
ワンドライブは iPad でも iPhone でも見れるよね、うん、なので外出先でちょっと書類を確認したいなっていう時には、あのファイル USB に持ってきてねえよとかってことじゃなくて、もう常に作業したファイルは全部ワンドライブに入ってるから全部見れるよっていう状態にしてるんですよ。
活用されてますね、
うん、いい使い方ですね、
うん、で当然ですけど 50GB なら 50GB デスクトップ上にも取ってるわけですよね、
うんうんうん、
なので RT とか Surface にした時にもし同じようにそのローカルでキャッシュを持ちながらやってるとしたら、結局容量食っちゃうじゃんっていうふうに心配をしてたんですが、まあ、そういうこともなく増設ドライブのように使えるっていう形で、活用できるわけですね。
そうですね、
すごい便利そう。
そうですね、実際ローカルで編集して実測で20秒ぐらいで同期をかけてくれてるみたいですので、結構ね、同期でいつでもどこでもアクセスできるってすごく便利ですよね。
いいですよね。
実は今先月のポッドキャストトークで、
はいはい、
私70枚ほどスライドを作ってですね、パワーポイントです
げ
ーあれでやってたんですけど、なかなか時間が取れなくて、
はい、
まず家でデスクトップで作って、
うん、
電車の中でサーフで作って、
うん、
で通勤電車満員電車の時は Windows フォン使ってワンドライブにアクセスして編集したりとかですね。
Windows フォンからでも、ね、編集できるんですか。
できますね。iPhone もですね、オフィスモバイルっていうやつで、
はい、
まあ、若干の編集ができるようになってますんで、
お、
うん、だから本当にいつでもどこでも、まさにあの時はすごく活用しましたね。時間がないところで隙間時間をうまく利用してってことで、
すごいですね、
だいぶ忙しいですね
なるほど。ちなみにこのワンドライブ、だいぶワンドライブの話長くなってしまいましたが、ワンドライブ最近料金改定が、サービス改定が行われましたよね。
はい、そうですね、
だいぶなんか無料の容量も増えたようでしたけども、
この今まで 7GB まで無料だったんですけども、つい先日から 15GB まで無料で使うようになりました。
倍以上、
はい、ね、倍以上になりましたね。
そうですね、まだですね、
価格もぐっとお安くなったような、なんだ、プラス何 GB っていうふうにしたときに結構安くなりましたよね。
そうですね、だいぶ安くなったんで、うん、ちょっと気軽に私も増設しようかなと思っちゃってるくらいなんですけどね、
うん、Windows ユーザーにはね、なかなかいいアプリだなと思いますが、まあ、ドロップボックスと何が違うのって言われると、まあ、使い方次第ですけども、ネイティブでサポートしてるのはいいぞっていう気がしますけども、
うんうん、ただMac 版にもワンドライブアプリありますんで、
お、
逆にマイクロソフトだけじゃないんですよね。Android からも使えるし、うん、これ本当にマルチプラットフォームで使えますので、
Android でもいけるんですね。
Android でも使えます。
Mac でも使える。
Mac でも、ですから Mac でもこう自分のローカルのように使ってこう同期を取ってくれるっていう。まあ、私ちょっと持ってないんで試したことないんですけど、そういうふうには言われてますね。
なるほど、よくわかりました。 あとはまあストアアプリの部分をちらりと話がありましたけども、
はい、
まあ最終的に RT を断念した、私が買おうと思った時に断念したのがやっぱ一番このストアアプリの部分だったんですが、
はい、
当初まあ Windows 8が始まった当初に比べればだいぶアプリケーションの数も増えてきたように感じましたけども、最近このストアアプリ界隈はどんな感じなんですかね。
ですね、やっぱり数は他の今 iPad とかに比べると全然まだ足りてないところあるんですけど、
そうですね、
だいぶこう必要なメジャーどころっていうのはだいぶ動くようになってまして、まあ、例えばノートエニアとかですね、
うん、
ああいう有名どころはだいたい動くようにはなってますんで、
うん、
まあ、必要な分は それなりに揃ってるんじゃないかなっていう状況ですね。
うん、ケイセンさん、このストアアプリって、まあ、ご自身は当然サービス持ってないわけですけど、
はい、
どっかで見たことあります？ないかな？
ないですかね。
うん、これ、うん、以前の電気屋でも私ちょっとご紹介したことあったんですけども、ストアアプリってとってもいいなっていう方向性が一つあってですね、
はい、
例えば今ネットでもだいぶ活用されてる方も多いんじゃないかと思うんですが、クックパッドってあるじゃないですか。
はい、あります、
ね、
よく使ってます。
そうそう、あ、使ってます。
はい、
お、何かかぼちゃを使ったメニューを私に後で教えてください。
あ、それ私も知りたいですから
大量にかぼちゃが余ってるので、まあ、それは置いといてですね、
はい、
そういう何かこうレシピを見ましょうとか、
うん、
何かネットで流れてる情報キュレーションサービスで情報を見ましょうとか、
うんうん、
そういったビューワー系のソフトはこうストアアプリ結構秀逸なのいっぱいあるなっていうのが実感するところなんですよね、うん、で当然デスクトップっていうか Windows 8.1 普通でもストアアプリ当然動くじゃないですか。
そうです。
だからね、デスクトップ上でもまあタッチ操作がなくてもそのビューアー系のアプリという、まあ、キュレーション系のアプリみたいなのはだいぶいいなっていう、わざわざフリーソフトとかでこう何か探してきてとか、あるいはクラウドサービスウェブの提供してるアプリケーションでやるっていうことじゃなくて、一つのアプリとしてまとまってもうバグも出ないし使いやすいしっていう風になってるもので、特定の情報を見たいっていうのは結構ね、探すと面白いのがいっぱい出てくる気がしますね。
やっぱりビューアー系は本当に多いですよ ね、
特にこれがタッチだといいなって思いますよね、
うん、そうそうですね、うん、逆にデスクトップだと意外と使わないんですねデスクトップだと本当に今まで通りの Windows として私も使っちゃうんですけども、
うん、
一回画面がタッチパネルになると逆にそっちの側のストアアプリの方をよく使いますね。
なるほどね、ちなみに MacBook Air から何か別のパソコンにとか思った時に、サーバーのレンタルサーバーの管理をちょっと外出先でもしなきゃいけなかったんですが、その手のアプリがないもんかなと思ってストアアプリとかも見てたんですけど、意外と探すと出てくるんですよね。 SSH クライアントっていうんですか、まあ、詳しくないんでよくわからないんですけど、
うん、
Linux みたいなこう画面にキャラクターしか文字しか出てこなくてみたいなアプリもちゃんとあって動いたりして、でこの辺の安定感は iPad には比べ物にならないですからね。
あ、そうですね、あれ初めはそういうのあったらなと思ったら出てきましたからね。
ね、
も
うちょっと何かこういわゆる昔 Windows が、まあ、XP の時代だったり、あるいは98とか ME とかその頃の時代、フリーソフトでいっぱいいろんな人たちが草の根で作ってたような時代がストアアプリになってこう来ればなっていうのを強く感じますけどね。
そうですね、
結局いまだに FFFTP とかテクパッドとか、うん、昔のフリーソフトそのまま今も使ってるじゃないですか。
そうですね、
うん、そういうのが来てほしいな、ストアアプリに。
そこでもマイクロソフト相当力入れてますね、この作ってもらうための。
うん、何かこうサポート的なことは、
はい、マイクロソフトのサイト行くとそのサンプルプログラム提供したりとか、あともう無料のセミナーも本当たくさん出てます、
うん、
だからあとはそういった勉強会でそういうことをやる人たちをバックでサポートしたりとか、
うんうんうん、
だからこの Windows ストアアプリっていうのはマイクロソフトは今本当に力を入れてますよ
ね。うん、なるほどね、はい、木澤さんこう最近気になってるとかこれおすすめだよとかストアアプリあったりします？
これがですね一番面白そうなのがプロジェクトシエナっていうのを なってまたベータ版だと思ったんですが、
プロジェクトシーナ、
え、シエナですね、はい、
シエナ、
はい、でこれ珍しくて自分で何かを作り出すアプリで、いろんなデータを組み合わせたり、うん、画面上にこうボタンを貼り付けたりテキストボックスを貼り付けたりして、うん、自分でアプリケーションを作ってしまうというんです
。え、すごい
面白そう。
ですから懐かしいところですと Mac でいうとハイパーカードを、
あ、ですよね、あれ、はい、あと、まあ、あれ私もだいぶ遊んでましたけど、
あ、そうですね、結構人気あった、ありましたね、
はい、
あと、まあ、知ってる方あるんですけど FM タウンズでいくとタウンズギアとかですね、これ使ってる方しか知らないと思うんですけどそういったなんかプログラミングの専門知識がなくても自分でちょっとしたアプリケーションを使うことができるっていう、それが元ネタが Excel でもいいし、あのオンライン上の例えば Facebook のデータとか Twitter のデータを引っ張り出してきて、うん、自分でボタン貼り付けてやるとかですね、
う
ん、だから作ると思うとこれポッドキャストのアプリが作れるんじゃないかと思って今調べてるとこなんですけど、
お、面白そう、
それ面白そうですね、
これはねちょっと今後注目したいアプリの一つですね、これ、
プロジェクトシエナ、
はい、
それ作ったやつは配布できたりとか、
あ、そうですね、できますね、
お、
はい、
すごいね、これは来たな、
これは来ますね、きっと、うん、
じゃあケイセンさんもサーフェス買って遊んでみよう
できるかな私
面白いですね、もしあの、うん、サーフェスとか、まあ、サーフェスに限らず Windows をお持ちの方いたらプロジェクトシエナ、後で木澤さんに教えていただいてリンクも貼っておきたいと思いますの で、
そうです
、ね、はい、ぜひ触ってみてください。あ、これちなみに有料ですか、
は
い、
あ、これ無料です、マイクロソフトが出てます、無料ですね、
あ、マイクロソフトが出しているアプリ、
あ、そうです、おかしい、
はい、
チェックしよう、はい、ありがとうございます、まあ、だいぶ、まあ、RT というかね、RT を中心にぐるっとさまざまなサービスのお話を伺ってきたような気がしますけども、まあ、今言ったことはほとんど RT でもできるわけですもんね。
そうですね、今言ったこと全部 RT でできますね、うん、はい、
それだけでもいいんじゃないのかなっていう気もしますけども、皆さんいかがお感じになったでしょうか。
デイキアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
その3、 Surface Pro 3の実力と本気。
はい、本気の部分も強調していただきましたが、まああの折しも7月17日に Surface Pro 3が発売になって、
うん、
これはどうなんですか木澤さん、だいぶイベント的にはあの Apple の新商品発売みたいな盛り上がり方をどっか秋葉原界隈とかではしたんでしょうか。
今回については意外とやらなかったみたいですね。
あ、そうなんだ。
あの発売はまあ今どんどん発売したみたいなんですが、
はい、
あのレンディートの樋口社長が例えばビッグカメラとかヨドバシとか行って、
うん、
あのまあ、実際こうあの発売した人と握手してとかやってたんです
けど、
うん、
カウントダウンイベントがあってみたいな、
そうですね、でちょうどこの時あの樋口社長はあのアメリカの方でパートナーズのカンファレンスっていうのがまたマイクロソフトの大きいイベントがあって、なんかそっち行ってたみたいで、うん、
あ、
特にあのそういうのなかったみたいなんですけど
そこは日本にいなきゃダメだろうってじゃあ割と物理店舗的には静かなスタートを切ったと、
え、普通に製品発売しましたみたいな感じですね、うんうんうん、
混乱がなくていいかもしれないですね。
そうですね、うん、無駄に盛り上げないでっていうね、そう、
なんかあんまり加熱しすぎると、ね、こう周りの迷惑とかありますからね
マイクロソフトの方は徹夜して並ばなくて大丈夫ですんで
なるほどいいところですね供給的にはどうなんでしょうね、結構割とこう予約で待ちが出てるとか、あるいはもう買いたかったらすぐ買えるとかっていう形だと。
そうですね、結構買えてますね、あのかなりの数を用意してるということで、うん、実はその Surface Pro とか Surface Pro 2の時にかなり品薄になってしまって、
うん、
で世界市場的にも日本は特に Surface が売れる国らしいんですよ。
なんでだろう。
でかなり品薄になったっていうのを反省して、どのぐらいかな、まず第一ロットっていうのはもう全部売れちゃったんですけど、17-18日分は第一ロットは全部はけて、ただこの週末3連休19日ですね、今日以降ですね、はい、その分も第二ロットとして用意して出すってことで、はい、お店に行って売り切れてるってことはまずありませんっていう。
すごい。
それもなんか 昨日売り切れちゃったって言ってました
ね。まあ店舗店舗はね、あの在庫って当然あるわけですからね、うん、
はい、
買いたいと思った時にその日に買えるサーフェスプロ3、うん、いいですね。
そうですね。
じゃあちょっと、まあ、あのざっくりとスペック的なところをもし木澤さんから教えていただけると助かるんですが、
はい、
どんな感じで仕上がってるんでしょうか。
これはですね、あのこれはあの CPU は、
はい、
インテルの CPU がハズウェルっていうシリーズですね、 Core i3 から Core i5、7、3、3つ揃ってまして、まあ、多分5、7が中心だと思うんですが、
うん、
それで、まあ、メモリは 4GB から 8GB、
最低でも4ギガ。
そうですね。
ははは。
で、まあ、あとストレージなんですけど SSD が最大512、まあ、128とか、まあ、256とか1512なんですが、
ね、SSD で512っていうとちょっとビビりますね。
まあ、お値段も結構しますけどね。
うん、お高そうです。
でやっぱり一部の特徴があの今までサーフェスって 10.6 インチだったんですが、
はい、
今回初めて12インチになりまして、
ちょっと大きく
大きくなった。
で解像度がですね、これ初めて聞く解像度だと思うんですが、
はい、
2160°×1440°と、
2160
が横で、はい、縦が1440ですね。
ちょまあ2000とかっていうのもね、ようやく最近 4K とかあるいはあのレティーナサイズとかっていうので2000台っていうのも聞くようにはなりましたけど、ちょっと変形してますよね。
そうなんです。あのここ最近 の, あのモニターの傾向としてフル HD とかの16対9っていうアスペクト比がほとんどだったんですけども、うん、はい、今回ですね Surface Pro 3は3対2なんですね。この比率が
3対2、
はい、
4? ん昔の
4対3でもね、3対2ですね。
はあ、
でイメージしていただきたいのが A4 の紙、はい、原寸大そのままと思っていただければ結構です。
あ、じゃあ、うん、とまさにこう A4 用紙1枚が Surface Pro 3の画面サイズってことですね。
そうですね、はい、
じゃあそれにちょっとこう枠がついてクリップボードぐらいの大きさってことでしょうか。
本当にそうですね、あの本当紙のノートとかバインダーで本当にメモを取るための道具っていうのにかなり形も近い形風になってますね。
はあ、
この3対2は何かこう、まあまあ、A4 用紙を意識してこの3対2を選んだってことなんでしょうかね。
はい、あの特にそういったのもあると思うんですが、タブレットって縦持ちのケースも結構あるじゃないですか、
うん、
はい、
まあ、iPad なんか基本的に縦持ちですよね。
ですね、
うん、
横持ちするとちょっと気持ち悪いですからね。
あ、そうなんです
ね。
でも私割と横で使っちゃってます。
であの私もサーフェス持ってて時々縦持ちすると縦の方向長いんですよね、あれ実は。
ああ、そうか、うん、サーフェスはちなみに 何対何なんですか。
これ16対9です。
ああ、じゃあいわゆる、うん、デスクトップのモニターが小さくしたようなやつを縦に持ってるってことですよね。
そうですね、
確かにそうするとちょっと、うん、横長というか縦長というか、
はい、
長い感じしますね。
A4 の用紙を例えばワードの文章なり PDF なりを表示させた時に横長というか縦長だから上下が余っちゃうってことか。
そっか、
全画面表示するのもこうちょっとずらしながらみたいになっちゃうってことですよね。
うんうんうん、うん、
あ、それが3対2になると
ぴったり。
おお、現実的。
うん、
そうですね。だからあのむしろ iPad の1024×768 でしたっけ、最初の iPad が、
は
あ、あれがむしろ私もちょうどいい方だなと思ってたところに、サーフェスはさらにちょうどいいという方に持ってったという感じですね。
だいぶでもなんか大胆な決断だったような、ただの画面サイズの話ですけど、うん、大胆な決断だったような気がしますね。
これ全く新しいっていうか、よく考えたなっていうふうにします気がしますね。全く道具としての見直しをしたっていうところができるんじゃないかなと思いますね。
うんうん
うん、いいですね。あとは、まあ、CPU があってメモリがあってストレージがあって画面サイズがあって、はい、重さ的には大きくなった分やっぱり重たくなったりしてるわけですよね。
それがなんと軽くなってるんですね。
え、おお、うん、
すごい。
あの重さ 800g
800g、
はい、うん、
あのそれが今までのサーフィスプロ2が確かこれ 100g で重かったんですね。
お
軽量化になってまして、
すごい 100g ったらすごいですね。
結構大きいんですよね、うん、で
やっぱり結構大きい。
手で持って体感してるとさらに違うっていう、もう持ってる人からも聞いてますし、あと厚さもあのサーフィスプロとサーフィス RT をこう比べると分かるんですけど、今までサーフィスプロってやっぱ分厚かったんですね、
うんうん、
それが今のサーフィス並みに 9.1 ミリなんですね、厚さが。お
1センチを切ってきましたね、ええ、
でそれでいて Core i7 とかを使ってる普通のノートパソコンと同じ性能っていうところで、
この単純に 800g って言いますけど、
はい、
あの期待値ってあるじゃないですか、あの、はい、夜間をラグビーでこう魔法の水が出てくるような夜間をこう持つときにどうしてもお水がいっぱい入ってるんだろうなってこうグッと力入れますよね。でも入ってないとスカッとなるじゃないですか。
なりますね。
あんな感じで何ていうの、画面サイズも大きくなって割とこう存在感が前の Surface Pro 2とかに比べて少しこう出てきたような気がするんですけど、それがいや重たいのかなと思ってる時にふっと持って軽かったらだいぶその印象ってすごいですよね。
うん、だと思いますね、これ
ね、
うん、
持ってみたい、触ったことないですから何とも言えないけど、
うん、とりあえずあの持ち比べてみたいですね、重さとか、ね、厚みとか、
うんうん、
すごいね。価格はやっぱりお高いんでしょ。
ねそれがって言いたいんですけど、まあ高いあの お買い得だったら私多分飛びついたと思うんですが、
そうですね、
大体あの今売れ筋って言われてるその Core i5 の 128GB の SSD を積んで 4GB のメモリ積んでるタイプで12万円ちょっとですね。で、まあ、あとは、まあ、15万17万一番上が21万9千円とやっぱりここもウルトラブックの
ですね、
そうですね、
うん、
うん、そうか、まあ、12万、一番お安いの、今一番じゃないですけど要は普及機のところで一番安いのは12万ぐらい、
はい、
うん、
ウルトラブックだとすればまあ標準的な値段かなって気もしますけど ね、
でね、あとちょっと1ヶ月遅れて Core i3 のやつが1ヶ月遅れて出てきますんで、はい、これが多分10万ちょっと超えるぐらいだったかなと思うんですけど、
1ヶ月遅れるんですね。
それだけあの8月発売になります。
なるほど、ちょっとじらしながら、うん、高いの買える人は買ってくれよっていうことね。
そうですね。
なるほど。でもそれだけのスペック、デスクトップパソコンと同等のスペックが1枚のまな板に収まって12万だったら確かに魅力だな、
うん、あの、うん、私気になってることがあるんですけど、それってあのバッテリーの持ちって
どうなんですかね。
バッテリーの持ちはですね、
どうなんですかね、バッテリーの持ち、
多分あのかなりあの電力効率良くなってるんで、
うん、
持ちはですね、まあ何時間だったかな、あの 5、6 時間とかそういう数字は出てましたね。ちょっと今パッと数字出てこないんですが、
ねえ、
すいません
常用で 5、6 時間、まあ当然スリープさせてれば当然持つわけなんで、
うんうんうんうん、
常用で 5、6 時間だとすればで、そのサイズですからね、
ええ、
だいぶ持つんじゃないのかな、うん、
結構だからあのウルトラブックとほぼ同等か、それよりもちょっと効率がいいなっていうような感じですね。
それも一緒ですか、
うん、なかなか際どいところをついてくるね、
うんうん、
カラーバリエーションってどうなんでしたっけ。
カラーあるんですか。
キーボードがですね、
あの、はい、
交換できるんですね。
あ、はい、あのカバーみたいな。
そうですね、あのあキーボード兼カバーですね。まあ、それがですね、あの、まあ、タイプカバーって言ってまして、
うんうん、
黒と水色と青とシアンって水色、あ、そうですね、
はい、
あとは、はい、マイクロソフトストア限定で赤っていうのがありますね。
お、赤、
はい、しかもバックライト付きですんで。
へえ。
あ、カバーのキーボードなのにバックライトもつくんですか。
バックライトもつくんです。
おお。じゃあちょっと薄暗いところでも迷わず打てるぞみたいな。
そうですね。結構これはあの例えば勉強会ってプロジェクター出してちょっと手元の薄暗い時とかもあのかなり 見やすく使えるっていうのは私も見てますんで。
いいですね。本体色はとりあえずもう一色だけ。あ、
そうですね、本体の色は一色だけですね、これは。
なるほど、はい、カバーで遊んでくれっていうことですね、はい、いいですね。これからまあバンバン使って皆さんレビューが出てくる頃だと思いますので、そういうデータもね、はい、見てもらいながら検討してもらえばいいのかなと思いますが、
はい、
サーフェス2がいわゆる RTK の最新モデルになってるわけですが、
はい、
3は発表されなかったんですよね。
そうなんですね、これがされてなくてですね、
ええ、
どうなってるっていうのがですね今言ってるところで、
実はサーフェス3をちょっと期待してたんですが、
はい、
うん、
なやっぱりあの Windows RT の動く軽いサーフェスっていうのは私も欲しくてですね、
うん、
で今 RT 持ってますけども、2っていうのがまたパフォーマンスが良くなってるんです。かなりサクサク動くんですね。同じぐらい期待してじゃあ3出てくれれば買い替えようかなと思ってたくらいなんですが、はい、ちょっと発表がされてないというのが、うん、
これはやっぱりあれですかね、要は部品供給とかなんとかモデルのどうのとかっていうよりも、サーフェス RT は今のところ2のスペックで十分じゃないっていう判断だったってことなんでしょうかね。
うん、それはあるかと思いますね。かなり2の自体の完成度も高いんで、
うん、
だからあのよく Mac の、まあ、iPad の下のグレード、まあ、ミニを無理やりそのレティーナーモデルにしたところでいいのかっていうのと話一緒で、抑えるとこ抑えて、そんな無理に解像度上げて画面広くしてバッテリーの消費時間を、ね、うんうん、短くしちゃってもしょうがないんでっていう考えはあるかもしれませんね。
ね、毎回必ずなんかあの脅迫感に迫られるようにして新モデル出さなきゃいけないってこともないですからね、
うん、そうですよね
一つのモデルで、うん、あの息が長かったらそれはそれでまた一つねいいわけですし、
ただこのサーフェス3は私も非常に気になってて、出たら買おうぞっていう姿勢いるんで、
ね、
もうこの Windows Phone の次に気になってるハードですね私も
まあ、そのためにもやっぱりストアアプリをねもっとにぎわってこないとっていう感じですけどね。
その通りですね。
あとあの3と時を同じくしてあのサーフェスミニという噂もありましたけど、うん、こちらの真相はどうだったんでしょうかね、
はい、そうですね、これあの私もかなり信頼できる筋っていうか、これマイクロソフトじゃないんですけども、
はい、
もう出るっていう話があったんですよ。
うん、
はい、
一時期はなんか勇み足でアマゾンにサーフェスミニ用のカバーが先に発売予約が始まったりとかですねあったくらいなんですが、
それは有力そうですね、
でなんてこったい。
これあのアメリカのジャーナリストのメアリー・ジョー・フォーリーさんっていう方、
はい、
アメリカ の Windows Weekly っていうポッドキャスト番組、あちらでも Windows のポッドキャスト番組やりまして、
アメリカの秋沢さんが
まあ私はあれ足元に及びませんけども、まあ、そういうあのジャーナリストの方がサーフェスミニは出るって言ってかなり信憑性の高いところまで行ったんですが、実際発表されてなかったっていう。でまだ出るかもしれないし、なんか直前でストップがかかったっていう噂も今出てまして、
うん、
その理由っていうのはそのサーフェスミニっていうその8インチサイズのタブレットっていうのが市場に結構今かなり出回ってますよね。
そうですね、 Android とか iPad とか、
はい、うんうんうん、
あとはその Windows 8.1 自体を載せた8.18 インチサイズのタブレットのかなり出回ってますので、例えば ThinkPad 8だったり Mix 2だったり、はい、まあ、アイコニアタブだったり、うん、東芝のダイナブックタブもそうなんですけど、
うん、
それがもう出てるんでわざわざそこへ出しても市場供給力ないんじゃないかっていうところで、
なるほどね、
むしろこのマイクロソフトもあえて手出さなくてもいいんじゃないかってことで引っ込めたという噂もありますね。
お、
うん、
なるほど、まあウッドストリームのデジタル生活を聞いていただくと、何度となくこのサーフェスっていうかマイクロソフトがハードを供給してきたってことについては木澤さんのお話何度も聞いてますが、
はい、
で私も共感するとこ多かったんですが、やっぱりその今までね、ハードメーカーさんと協力して OS だけを提供してたっていう、まあ、だけというか OS 側を供給してたマイクロソフトが、
うん、
ハードも下出てきたっていうのは多分大きな決断だったし大きな方向転換だったと思うんですよ。
はい、
うんうん、
で木澤さんの言葉を借りれば、まあ、旗振りをしてね、そのマイクロソフトが音頭を取ってこういうものを作ってみんなでやっていこうよっていうその 一つのフラッグシップを出してきたっていうそのサーフェスシリーズ、
はい、
それがまあ、プロの方が3まで来てまだまだ意欲的な魅力的な製品に仕上げてきてるっていう中で、
うん、
例えばじゃあサーフェス3が同じように旗振り役になれるのか、あるいはサーフェスミニが旗振り役になれるのかっていった時に、多分マイクロソフトの決断だったその初めの一歩の志とは違ったのかなっていうのが個人的な思いだったんですけどね。
そうですね、そういうとこありますね。
まあそれにしてもサーフェスプロシリーズがマーケットに及ぼした影響ってすごい多かったのかなっても思いますがね、
はい、
どうですかケイセンさん、サーフェスプロ
3。プロ3やっぱ木澤さんもおっしゃってましたけどちょっとお高いですよね。
ウルトラブックの値段ですよね。
ですよね、
MacBook Air とかと変わらなくね。
非常におっしゃる通りで、
はい、
発表会でも MacBook Air と Surface Pro 3を天秤にかけてこっちの方が軽いですとかやっぱりですね、その Surface Pro 3あたりかその Microsoft の我々ペースメーカーですって市場を広めるために Surface を出したんですって言ってはいるんですが、Pro 3あたりから本気でハード作ろうとしてるんじゃないか、つまり完全に MacBook Air の対抗機を作ろうっていうふうに見えるんです、ちょっとだからなんか需要が変わってきてるのかなっていうふうなところがあります
ね。確かになんかタブレットっていうよりかはやっぱもうウルトラブックとか、そっち側ですよね完全に、
そうですね、
なるほどね、iPhone が、と言ったらそれはちょっと誤解になるかもしれないですけど、でも iPhone が日本のマーケットだけで言えばやっぱりスマートフォンっていうマーケットを開拓してきたところって大きい役割を果たしていると思うんですよね、で同じように MacBook Air が Ultrabook というマーケットを開き、で iPad mini がタブレットというマーケットを開いてきたと思うんですが、そのタブレットPC っていうマーケット、タブレット PC っていうカテゴリーを Surface Pro は確実にこうマーケットにこう開いてきたと思ってるんですよ、ある時はタブレット、ある時はパソコンとして使えるっていう、その両方を兼ね備えておきながら、このサイズ、この重さ、まあ価格も含めてですけど、こういう性能、こういうそれをWindows で出してきたっていうところがやっぱり大きいなと思うところがあって、そのマーケットを開いてしかも成功してると思うんですよね。OS それ自体 8.1 好き嫌いというのは当然今まで XP の時代が長かったんでね、好き嫌いって当然あると思うんですけど、それを置いといたとしてもやっぱりタブレット PC というマーケットを開いて Windows 8 Windows 8.1 っていうもので、確実にそのマーケットを育ててきてる Surface Pro 3だから、もうはっきり言って他のメーカーさんも頑張ってみんなでわっしょいっていう感じじゃなくて、マイクロソフト独走するならもう走り切っちゃってくれっていう気がしますけどね。
なんかそういう雰囲気伝わってきますよね。
ね、いいな、なんかいい気がします。やっぱりその元気な製品を見るのって楽しいですよね。
あ、そうですね、
あとですね、今回サービスプロ3の発売の時の雰囲気を、ネット上のツイッターでも Facebook とか、あとブログとかいろんなウェブサイト見てても雰囲気がちょっと違ってですね、例えばマイクロソフトの新しいもうサービスでも Windows Phone を発表すると必ずアンチマイクロソフトの皆さんがイチャモンつけてくるんですね。で結構いろいろ出てるんですが、今回ですね、イチャモンつける人がほとんど目にしないんですね、
サーフェスプロ3については。
でそうなんです。で特にそのこういうのすぐ飛びつく人って、まあ、アリアダプター的にこの我々マイクロソフト大好きな人はすぐ飛びつくんですけど、そうじゃなくて、普通にいや別にマイクロソフトとかアップルだってこだわらないけど Windows は使うからって本当に普通にパソコン使ってる方が普通にポッとサーフェスプロ3買いましたっていう人が結構出てきて、なんか普通にこう受け入れられてるなっていうのと、要はイチャモンが思ったほどついてないっていうことは、これ実は大ヒットの予感がするっていう感じがしてますね。
これはいいと思うな。あとは道路質を、ね、増やしていくかってところだと思いますけどね。
そうですね、うん、
その4、木沢ポイント。
いつもだとここでコーヒーポイントと言ってまたうるさくギャギャお話をするんですけども今日はせっかく木沢さんに来ていただいているので、木沢さんにですね、うん、まあ、あのご自由にまとめていただきたいなと思うんですが
そうですね、あのとにかくサーフィスプロ3は、まあ、今ちょうどお話しちゃいましたけど、うん、発売した時の出だしの雰囲気も違うので、うん、かなりこう市場に受け入れられる、うん、大ヒットの製品の一つになると思いますし、
うん、
あの使い方ですね、本当に純粋に道具として極めようとしてるんで、つまり A4 サイズにしました、アスペクト表3対2にしましたっていうところで、うん、もう縦持ちという使い方をしてます。やっぱりそれ今までサーフィスプロだったりサーフィスプロ2だったりするいろんなあの苦情だとかそういうフィードバックもかなりされててですね、
はい、
やっぱりマイクロソフト3代目になるとまともなものになるっていう言い方をされるんですが、ここでやっと完成形態に持ってったんじゃないかなという感じがしますね。あとあのよくノートパソコンとして使うときに、はい、こう膝の上に乗っけてキーボード出して使う、うん、使い方しますけど、
はいはい、
まあ、今のサーフェスってあのスタンドが1個固定だったんですね、私の持ってるやつ、
はい、
ちょっと傾もうちょっと傾けばいいなってときにサーフェス2とかサーフェスプロ2になってもう一段傾けようになったんですけど、うん、今度はかなりペタンと150度垂直方向で150度で傾くようになって、しかもその傾き方が無断で微調整ができるようになったっていうところ で、
うーん、
でキーボードもそのかなり安定性が良くなってですね、
うん、
その 2-in-1 パソコンとしても形もかなり完成度の高いところまで持ってきてるなっていうところがあって、
はい、
タブレットとノート普通のノートパソコンをつなげるなんかうまい感じのデバイスに仕上がってるんじゃないかなと思ってます、
うん、
今までパソコンを使ってきた人たち、まあ私のようなユーザーにすると、あのデスクトップをなくすっていうことにちょっとなんかこう心理的抵抗があると思うんですよね、
はい、
あのこういうパワーが欲しいアプリケーションを動かしたいとか、
うん、
なんとかっていう風なところあると思うんですけど、まあ、当然サーフェス単体でも i7 まで乗るし510GB まで SSD も乗るし 8GB までメモリーも乗るし、で Windows 8.1 も普通に動くし、
はい、
当然 HDMI で画像出力画面出力して普通のモニターも使えるわけじゃないですか、
はい、
そうした時に安心してデスクトップから離れて移動中にはタブレット、家とか職場とか喫茶店ではノートパソコン、まあ、あるいはデスクトップとして使える、本当にこうもう2 in 1なんて言わないでもオール in 1な感じのハードに仕上がってきたなっていう気がしますね、
うん、そうですね、
うん、
あとのオプションでクレドルが出てまして、
クレドル、
あのこうよく充電のスタンドみたいなやつですね、
あ、はい、
でそこにこう実際いろんな USB だとかなんかって端子がつながるようになってて、
はい、
ドッキングステーションみたいな、
そうですね、ドッキングステーションですね、その言い方した方がいいですね、うん、でそのドッキングステーションはビデオの出力が 4K の出力もできるようになってます。
お
へえ、
ですから外で使ってて家に帰ってガチャッと挿して自分のモニターと使いやすいキーボードで使うとか、
あ、
そういった使い方もできますし、そのデータはクラウドで共有したりとかもできるので、
うんうんうんうん、
まあ、かなり強力に仕上がってるところがあります。
これはいいですね。ね、今日はだいぶ深いところまで Surface Pro 3それから RT の話も伺ってきましたが、これどうですか、ケイセンさん、改めてこう聞いてみて。
いや、あの Windows 欲しいんですけど、
うん、
もうどうしようかなってすごい思ってるんですよ、
うん、ケイセンさんが Windows が欲しいっていうのは何
ですね、 やっぱりなんていうか、あのちょっと Windows の方でもちょっと操作ができた方がいいかなって思うことがやっぱりあるんです、
うん、
あの親にちょっとあのちょっとここどうなのってこう聞かれても、私 Mac しか知らないのに聞いてくるみたいな
説明できないっていうね、
はい、それもあったり、 あとあのほらせっかくあの OS が新しくなって、
うん、
ほら初めてもでも使えるかなって、
うん、
覚えるんだったら覚えやすいかなと思って、みんな初めてだしみたいな、
うん、スタートライン今だしっていうね、
はい、っていうのもあって興味があるんですけど、
うん、
なかなか
ね、i3 搭載モデル、最安モデルが8月に出るらしいですから、
いやー どうなんですかね、
あれ
ね、それちゃんと使えるかなっていうのもあって、使う時間もちゃんと確保できるかなっていうのもあって、もうそう、
Mac 製品を下取りに出せば
だいぶお安く出せますよ。それかあの Surface の2の方とか、
うん、それはあれですよね、うん、初めてちょっと使ってみたい Mac ユーザーの方に Surface 2はいいですよね、
うん、そうですね、逆に我々の MacBook Air の11インチ買うような感覚ですよねいいと思います、
そんな感じですね、きっと、
はい、垣根がどんどん少なくなって低くなっていくといいですね、
うん、
はい、ということでございますけども、私もあの結局、まあ、番組冒頭で Surface 買うかもとかね、 Surface Pro をどうしようかって話をしたんですが、実は最近あのノートパソコンを買いまして、
ほう、
結局どうなったかっていうとですね、
はい、
あの台湾のパソコンメーカーでも老舗なんでご存知の方も多いと思いますが、 Acer というメーカーさんの Aspire E11 というやつを買いまして、
うん、
これもたまたまあの木澤さんに、あのエイサーどうなんですかねってノートパソコン買ったことないんですけどって話をちらっと聞いたんですがこれをね買ったんですよ、
はい、
スペックはもう全然低いです、サーフェスなんかに比べれば、ただまあ、本当に私はサブ機としてしか使わなかったのでっていろいろ探してって、で面白いなと思ったのが、これ Windows 8.1 with Bin っていうモデルなんだ、あの、うん、OS を搭載しているモデルなんですよね、
はい、
うん、初めて聞いた、
ね、私も初めて聞いたんですけど、はい、木澤さんならご存知ですよね
これいわゆるゼロゾル Windows ってやつですね、
そうですね、
はい、
初めて知ったんですけど、 with Bin っていうのはこうちょっとなんか定義がいろいろあやふやなところもあるみたいなんですけど、まあ、ある一定のスペック以下の性能で、で Windows Explorer で標準で Bing が検索エンジンに指定されてるとかいう形なんでしたっけか。
そうです、 Google じゃなくて Bing の方を標準にしてるっていうことを条件に、その代わり0円ですよ、 Windows の値段マイクロソフトに払わなくていいですよっていうモデルですね。
パソコンメーカーは、OS を買わずに OS を搭載して販売することができると。
そうです、
うん、
そんな制度みたいなものが、
こんなの聞いたことないですよね、
うん、聞いたことないです、面白いですね。
ねえ、おかげでこの A さんの E11 ですけど、うん、いくらだと思いますか。ノートパソコンで2コア物理2コアの、まあ、CPU が載っててメモリー4ギガでハードディスクが320GB ですけど、有線 LAN ポートもあって HDMI 出力もあって USB 3.0 ポートもあって Bluetooth も標準搭載で、うん、これでお値段4万円切ってますからね。
え、お安い。
安いですよ、うん、
でも Windows 8.1 ですよ、ちゃんと。
おお、すごい、
うん、
もうそれいいですね。
これいいでしょ。いや、サービス買ってよ。
おお、
でもこれなかなかいいです。あの Amazon にもレビューを書きましたのでぜひ見ていただけるとあれなんですが、うん、まあ、こういう選択肢もあり、うんうん、Surface もありっていうところでね、
うん、
この選択の幅も Windows のいいところですよね。
そうですね、いろいろ幅があるので、
うん、
はい、
うん、さあ皆さんの、まあね、XP を使いの方もだいぶ減ってきてるとは思うんですが、まあ、そろそろねパソコンも買い替えたいというふうに思ってらっしゃる方も少なくはないと思いますので、これを機に Surface Pro 3なり Surface 2なり、あるいはその他、各メーカーが出しているウルトラブックやタブレット型の Windows なりを手に取って見ていただければいいなと思っております。 今日は長い間木澤さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ぜひ皆さん木澤さんのブログの方あるいはポッドキャスト番組の方もね聞いていただければ Windows のこといっぱいわかりますので。
ありがとうございます。
はい、MVP の受賞はいつぐらいにはっきりするんでしたか。
10月1日ですね。
おお、
じゃあそれまではちょっとドキドキしながら。
ちょっとドキドキですね。
陰ながら応援してます。
ありがとうございます。
電気屋ウォーカーでは皆さんからのご意見やご感想リクエストなどを受け付けております。ぜひ、INST-WEB インストウェブのお問い合わせフォームからメールでいただければと思っております。あと電気屋ウォーカーのブログにもコメント、最近なんかちょっとブログにコメントいっぱいいただいているので嬉しいんですが、こちらの方でもコメント受け付けておりますので、お気兼ねなくコメントいただければと思います。あとはお問い合わせフォームでご連絡いただいた際にステッカー希望という形でおっしゃっていただければ、ステッカーもお送りしますので、ぜひそちらももしご興味があればと思います。それでは木田さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。
さようなら。